皆さんこんばんは、北山まみです。今日は2016年11月1日、いよいよ11月になりました。火曜日の夜です。もう随分と急に寒くなりましたが、皆さんは風邪などひいてないでしょうか。今夜もコズミックラジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは今夜も始まります。コズミックレディオ。はい、今夜も始まりましたコズミックラジオですが、今日はですね、私なんだかこう週末のちょっと疲れが抜けきってないまま、朝を迎えた感じで、なんだかね、体がすごく重たくてしんどかったんですね。で、帰ってきて、夕方晩ご飯を作るまでの小1時間ぐらいね、ちょっとね、ソファーに横になったらね、寝てしまったんですね。で、私結構昼寝が得意で、5分とか10分だけ寝てスカッと起きるということがね、できてしまう、こうどこでも寝れちゃうのび太くん体質なんですが、今日は本当に気がついたら、うとうとしていたみたいで、一瞬ね、寝てしまったのかなと思ってパッと目が覚めたらですね、私の足元に誰か人の気配があるんですね。で、まあこれいわゆる、まあ、金縛りというやつなんでしょうか。私たまに1年に1回あるかないかなんですが、こういう現象があってですね、まあ昔はこれ本当に幽体離脱だったんじゃないかなというぐらい、和歌山の実家に住んでた頃ですね、夜中に目が覚めて自分の体がね、天井に近づいていくのがね、わかるんですよ。で、もうほとんど、顔が天井に近いとこまで行っててですね、でも怖くて体でも動かせなくて声も出なくて、私このまま行ったら戻れなくなる、どうしようみたいな感じで、すっごいね、こう、 うわーっと汗がかいてですね、で気がついたらこう目が覚めるという変なね、現象なんですが、まあ夢なんだとは思うんですけど、今日もまさにそんな感じで、足元にすっごい人気を感じるんですがね、動けないし声が出ないしで、うわーどうしようと思うんですけどね、本当にいわゆるちょっと貞子みたいな方がですね、私のお腹の辺にこう顔を置いているのがね、見えるんですよね。見えると言っても、でも首が上がらないんで見えてないんですけど、感じてるという感じですね。で、あ、これもう怖いと思って声出さないとなんですけどね、まあ多分金縛りなんでね、動けなくて、わーっと思って、で、なんか最後に何かね、私のこれ変な話なんですけど、ちょっと子宮から何かこう、その貞子のようなこう人が、女の人が何かスッとね、吸い取って消えていった、まあ、感じがして、で、まあ、気がついたら、目が覚めてですね、で珍しく1時間ぐらいね、時間が経ってたんですね。で、いや、なんかちょっと気持ち悪い、怖いなと思って、でも目が覚めたというのも、誰かね、近所の子が家に来て、下からマミちゃんってね、子供がね、叫んでた声が聞こえて、それでふっとね、こう動けたんですけどね。で、そのまま、まあ晩ご飯作ってバタバタと、落ち着いて思い返してみると、まあ、あれは何だったんかなと思うんですが、ちょっとね、怖かったんですけど、もしかしたらなんかちょっと私のこの子宮の何かこう悪いものを、溜まってる悪いものをなんか吸い出して消えていったような気もね、今はしないでもなくてですね、まあこれからね、冬に向けて、まあ、女性のそういうちょっと特有の、なんていうんですか、体の、まあ、悪いとこがね、私出始めてた時だったので、なんかもしかしてあれって悪いことじゃなかったのかななんて思う、今日なんですが、まあそういったね、怖い話で言うと、私リアルに本当に現実的にすごく幽霊とかじゃなくてですね、まあ少しちょっと ホラーなことがあったんですが、これまた夏休みの時期とかにでもね、機会があればお話ししたいと思うので、楽しみにしといてください。というわけで、コズミックラジオなんですが、ちょっとね、新しいコーナーを始めてみたいなと思って、考えたんですが、私の、人生の中でこう忘れられない一曲だったり思い出の一曲を、紹介するコーナーをね、ちょっと始めてみたいと思います。で、記念すべきね、第1回目の、曲なんですが、それはズバリビートルズのレッドイットビーですね。もう誰もが知っている、私は中学校の音楽の教科書にも出ていたぐらい、有名な名曲ですが、これがなぜ私にとって人生の中で大事な一曲かというとですね、子供の頃私の家にビートルズのね、レッドイットビーのレコードが2枚あったんですね。で、私子供ながらになぜ2枚あるのかなと思ってたんですが、父親がビートルズ好きだったということもあり、ただ単に集めて2枚同じアルバムがあるのかなというぐらいに思っていたんですが、ある時ですね、私が父にですね、お母さんとどうして結婚したのというね、話を聞いたことがあったんですが、その時に私の父が話してくれたんですが、私の父と母というのはね、和歌山と岐阜の遠距離恋愛だったんですね。で、初め友達のつながりで出会った2人なんですが、その後はほとんど手紙のね、文通のみのもう付き合いだったというぐらい、ピュアな恋愛だったらしいんですが、初めて2人でデートをする際にですね、父がそのレッドイットビーのね、レコードをうちの母親にプレゼントしようと思って、買って、で、あと花をね、一緒にバラの花だったと思うんですけど、買ってね、待ち合わせ場所に行ったらしいんですが、なんとその時にですね、うちの母もですね、全く同じプレゼントを、父に用意していたらしく、それを知った時にですね、お父さんはもう僕はこの人と結婚するんだなというのがね、ひらめいたという話を聞かせてくれてですね、ああなるほど、だから私の家には、2枚ねレッドイットビーのレコードがあるんだなというのをね、子供ながらに、感動した記憶があります。うちの父親はですね、すごく私が今思うにロマンティストな男性で、うちのお母さんがね、本当にその文通だけで、恋してしまったというぐらい、文章を書いたりねするのもすごく多分上手で、私は曲書いたりね、私の曲がちょっとロマンチストなのは部分があるのはきっとね、父のそういうところ受け継んでるんじゃないかななんて思ったりします。レッドイットビー、私の中ではすごく思い出深いというよりは、もう私の運命を決めたというようなね、レコードの一枚になりました。それではここでライブ告知になります。一番近々のライブは11月3日の祝日になります。奈良の郡山というところで行われます郡山音楽祭に出演します。私は、レセプションホールというね、一応ちゃんとしたホールのグランドピアノが置いてあるところに出演する予定ですので、こちらフリーイベントです。もしね、近くに遊びに来る際は、お立ち寄りいただけたらと思います。そして、11月23日のフェス2フェイスボリューム6、 こちらはね、ありがたいことに今のところちょっとソールドアウトの状態になっていますので、また、キャンセル立ち見と、空きができましたら、告知させていただきます。そしてですね、まあこれから一番力を入れて宣伝していきたいのが、12月18日に行われる、上梁秋子とやってますバカと天才、ボリューム9というのはないんですね、はい、ボリューム9があります。こちら12時からのお昼のイベントになってまして、上梁秋子がね、今年1年やってますカレーも一緒についていきます。来年に向けてね、もう来年の手帳を買っていろいろ予定を書き出す頃ですが、私ね、個人的にいろいろちょっと来年は考えていることがありまして、その辺もですね、また、ラジオか、ライブか、ホームページなりで皆さんにお話しできる機会が、あればいいなと思ってます。それでは今日はこの辺でそろそろお別れのお時間となりました。ちょうどですね、この10月末の、ハロウィンの時期に2日連続ね、ハロウィンバルに、豊中と蛍ヶ池の方で出演させていただきましたが、どちらもね、ちょうど私の時間が、3時、お昼のね、午後の3時ぐらいだったので、ちょっと久しぶりにコーヒーの歌を、歌ったりなんかしました。1枚目のアルバムから、コーヒーソング聴いてもらいながら今日はお別れしたいと思います。明日は晴れるみたいなんでね、私も明日思いっきり洗濯と掃除したいと思います。皆さんも良い一日をお過ごしください。それではまた2週間後お会いするまでどうぞお元気で。それではさようなら。
自転車飛ばしたところで信号赤ばっかり、どうせならちょっとだけコーヒー飲んでから行こう。ゆらゆらら ら揺れる泡見てくらくら、もう一度変えてまた眠ろう、そんな夢見れそう。 Alright。幸せな気になる、いつものコーヒー。